波コスミックの皮膚み言葉、現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、波コスミックの皮膚み言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士の奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さて奈美さん、今日のテーマは、
はい、パワースポット、開運パワースポット第2弾ですね。今日は先週に引き続いて、はい、今日はここは何でっていう詳しいところをね、いくつかポイントで挙げてご紹介しようと思います。
具体的に教えていただけるということですね。
はい、はい、
はい、ではお願いします。
はい、はい、まずね、はい、皆様ね、もう今年平成最後の、お正月ですよということで、はい、もう過去最大のね、人数が方たちが参拝に行かれたっていうね、伊勢神宮、お伊勢さんですね、はい、っていうのをまず一番最初にご紹介しようと思います。
はい、お伊勢さん、
通常でね、皆さん参拝っていうと、なんとか神社とか、なんとか本宮とかね、そういうとこに行かれるとか、なんとか寺とか、はい、そういうとこが、イメージとしておありになると思うんですけど、神宮ってつくのって、たくさんなくって、伊勢神宮、熱田神宮っていうね、はい、神宮ってつくところは限りがありますね。
はい、
で、そういったところっていうのは、皇室のね、関係の、ところが、基本ですね。はい、で、皆さんご存知の通り、天照大神様が内宮のご祭神ということで、はい、皇室の祖先というふうにね、されてますので、皇室の方は必ずね、何かありますと、お伊勢さんにね、参拝に行かれる、まあ、テレビやね、メディアでも、
はい、
報道されてますけども、そういったことが、あります。で、太陽、天照大神様というのは、もう太陽、もうね、すべてに光を届けるっていう象徴ですので、はい、万物を生み出すものとして、まあ日本のね、国の神様でもありますし、たくさんね、皆様行かれる方も、それからね、何回もね、行かれる方とかもお見えになると思うんですけども、はい。で、ね、はい、でそれが内宮のご祭神ですね。
はい、
で、下宮の方は豊受大神様で、まあ、天照様の食事を司る神様としてね、祀られています。はい、まあ、五穀豊穣。
はい、
商売繁盛とかね、産業の神様とかっていう風で、下宮の豊受様も、ご参拝にね、
はい、
される方が。で、まあ、両宮をね、参拝されるといいですよっていう、ことをね、お聞きになったことある方っていうのは、下宮を参拝して、それから、まあ、内宮を。
で、
さらに言うと、まあ、昔からね、参拝する前に、みそぎをね、していたと言われている、二見ヶ浦に行かれてから下宮に行って内宮に行くっていう、
二見ヶ浦が先ですか。
はい、そうです。もちろん必ずね、みそぎ、自分の汚れを払ってから、手をね、手水屋でこうやって洗うでしょ、はい、それと同じように、はい、まあ、昔から通常でしたら、もうあそこのね、お医者さんのところの伊勢津川でね、
はい、
みそぎ、体を全身洗ってから参拝したいって言われてるぐらいで、
はい、
で、手を洗ったりとかね、まあ今されてる方いっぱいいます、はい、たまにね、夏行くと足入れてる方いますけど、いけませんけどね、手洗うとこですのでいけませんけど、はい、二見ヶ浦で体をみそいできれいにしてから下宮に行って、それから内宮に行くっていうことがね、されてたっていうふうに言われてますので、はい、まあ、そのね、三者をこう順番にお参りされるっていう方も見えますね。で、実はね、お伊勢さんは中に小さなお社がいくつもあって、皆さんこうなんかどういう順番に参拝されてるのかしらって、全部参拝しないといけない ないのかしらとかね、いろんな方がお見えになると思うんですけど、ね、実はその中でも、唯一、内宮の方へ行かれた時にね、ここは、一緒にお参りした方がいいですよっていうふうに言われてるところがありまして、実は。で、その中の一つっていうのが、荒祭りの宮って、アラブルの荒ですね。はい、荒祭りの宮と書いて、荒祭りの宮っていうところがありまして、これね、天照大神の荒御霊が祀ってある、お社なんです。で、そこっていうのは、祭事の時に内宮と一緒に必ず参拝が行われるところで、要は何もかも何事も、プラスマイナス陰陽で必ずあるよっていうふうに考えるとすると、プラスの方の天照の光り輝く方だけじゃなくって、荒御霊の陰の方も必ず一緒に、プラスマイナスが一対ですからね。っていうふうに考えられてて、荒祭りの宮の方のお社も、参拝してる方がたくさんいるので、なんかここは参拝した方がいいのかしらってね、気づいてこう参拝されてる方もね、いるかもしれないですけど、全部は回れないっていう方は、下宮、内宮と、荒祭りの宮様は、立ち寄っていただきたいかなっていうね。で、なおらいで、その後に、おかげ横丁へ行ってね、少しお楽しみもあったりとか、されるといいのかなっていうふうにね、思います。はい、で、お伊勢神宮っていうのはもともと皇室先も言いました、国をね、作る、国の神様とされてますので、国家安寧ですね、それから人生の発展、これからどんどん全てが良くなりますようにっていうことで、皆さん行かれる方が多いと思います。で、それに、続きまして、神宮つながりでね、言われるのは、もう、はい、愛知県ではね、もう有名な熱田神宮さん。熱田さんがね、あります。熱田大神様が祀られていまして、皇位継承の道理とされてるね、三種の神器の草薙の剣があることで有名ですね。ヤマタノオロチをね、退治した時に、出てきたとされてる剣がね、そこへ、秘蔵として、そこへ保管されてるっていうことで有名ですね。はい、で、こちらは、家内安全とかね、業務繁栄とか、ご商売やなんかね、されてる方たち、熱田神宮さんね、行かれる方たくさんいると思いますけど、はい、こういった大きな祭殿ね、ご祭神が国のことでってされてるところっていうのは、東京の明治神宮さんとかもそうですけども、もう24時間体制で夜中も祭事のことでね、なんか動いて見えるか。時がもう年々もう365日24時間いろんなことされてて、夜中に行っても誰かいるみたいなね、そういうことがよく、目に見えてる方もお見えになりますし、なんか白い衣装を着た方たちが夜中に歩いてるとか、そういうこともたくさん行事としてはやって見えます。
神職の方たちなんです
ね。もちろん、はい。行事として、もう時間に決まった時間にやらないといけないことがたくさんあるので、なかなかね、その時間に見に行かれるっていう方はね、見えないかもしれないんですけど、メディアなんかではね、そういうことも報道されてたり、過去にね、ありましたし、24時間365日、決められた行事の時に決められた時刻に、すべてそういう祭事をね、はい、なされていますっていうことがされてますね。はい。で、それから近くで言いますと、車でね、行ける範囲のところでということで、有名どころで三重県の椿大社さん、椿大神社さんですね。
はい、大きいですよね。
鈴鹿、三重のね、鈴鹿市にあるんですけども、大きなね、鳥居があって、なんか見たことあるっていう方もね、はい、お見えになるかと思うんですけど、ここはね、もう松下幸之助さんで有名な、神社、お社さんでして、猿田彦大神様が祀られていますね。はい、で、猿田彦さんっていうのは、基本的に、皆さん、芸能の神様とかね、言われてる方も見えるんですけど、はい、道開きの神として、はい、定められている神様でしてね。
道開き。
はい。で、例えば、お伊勢様から、開拓をしなさいよっていうことで、道を開いていって、たのが猿田彦様、はい、でその神様が祀られているっていうことで人生の道を切り開くと ね、で、はい、これからどんどん、いい方に向かいますようにっていうね、こう道を開いていくっていう、開運の神様としてね、祀られているっていうふうに、言われていて、まあ、方位よけやなんかもあり、道のね、道を開くってことで、方位よけだったり、それから、まあ、開運ということで、祀られていますね。椿さんは、まあ、ご存知の方もお見えになると思うんですけども、いろんな祭事されてたりだとか、はい、それから滝行がね、できるとか、
滝行ができるんですか？
奥に滝がありましてね、そういうことができたりとか、まあ、ちょっとパワースポット的なところもね、その中にあったりとかして、またね、こう検索していただくとそういうことも、ね、出てくるかと思うんですけども、はい、割とこう、裏、川っていうのかな、こう後ろ側が鈴鹿山脈で、お山が御神体っていうかね、まあ、その土地のエネルギーがすごいとこで、流血スポットなので、行かれる方がね、すごく有名な方たちもかなり行かれていると、言われてますね。それが、まあ、椿狼社様ですね、はい。うん。で、それから、今年になってから何回もお話ししてますけども、今年のイノシシ年っていうのの恵方が東北東ですよという話ですね。っていうことから、まあ自分のご自宅からだいたい東北東の方角っていうことで、まあ愛知県や岡崎からの東北東の方角っていうことで、まあ今年私が行ったのは、まあ秋葉神社さんですね。で、日の神日の角土の狼様っていう、ご祭神でお祭りされてまして、まあ、有名な火の神様、火の幸神様って言われてるんですけども、はい、まあ、家内安全からの火ですね、火に関すること、火災とかも、象徴すると、それから商売とか工業の発展っていう、まあ、火はね、何かを生み出すものですので、そういうものの発展っていうことで、初詣でね、祈願に、見えるご商売やなんかの関係の方もたくさんお見えになるとこで、なかなかね、ご神気のすごく土地の気の強い場所でしたのでね、一回行かれてみると、ちょっと山深いとこですけど、一度行かれてみるとね、いいんじゃないかなっていうことですね。で、恵方になりますのでね、今年の。それからもう少し名古屋寄りの方に住んで見える方だと、諏訪大社さんも東北と、まあ、東北の方角の方に、向かってますのでね、諏訪大社さんやなんかも、ちょっと雪が深い時期はね、行けないかもしれないですけども、五穀豊穣とかね、それから必勝なんかで、あそこもね、すごくエネルギーの高い、神社さんですので、諏訪大社さんやなんかも、いいかなっていうふうに思いますね。で、それから、地元ですね。
はい。
まあ、今日明日行けるよっていうね、はい、とこで、まあ、有名どころでね、まあ、今この時期、お受験、試験がもう、センター試験でね、控えてます。はい、それから、まあ、今後ね、2月、3月もまたさらに続いて、公立のね、試験やなんかも皆さんたくさんありますので、岩津天神さん、まあ、有名ですね。
学問の神様ですね。
学問の神様、菅原道真様がお祭りされていると。
はい、
で、菅原道真様が、祀られてるとこ、全国にたくさんね、なんとか天満宮ってつくところはね、割と多い、たくさんあるんですけども、まあ子供の頃からもう秀才だと、逸材と言われてたと、もう頭の賢いお子様だったっていうことで、で、神様として祀られている学問の神様っていうことなんですけども、岩津天神さんはね、まあ、それ以外にもたくさんいろんなこう、何々の、何々のっていうものはあるんですけど、まあ一番はね、学問のっていうことで。で、まあ、ある意味、まあ、ご商売的って思われる方もお見えになるかもしれないんですけど、例えば、お習字やってる方やなんかのね、筆屋なんかも、販売されてたりとか、それから筆祭りって言って、筆をね、使われた筆を収める、お祭り屋なんかもね、梅の時期にされてたりとかしますし、それからお受験の方はね、受験鉛筆なんていうのもね、販売されてたりして、鉛筆が、
互角でしたっけ？
そうです、そうです。そうです、そうです。販売されてまして、そこの鉛筆を買って、 って、で、試験にね、臨むっていう方もね、お見えになるっていうふうに、聞いたりしてますけども、言わず天神さんってね、行かれた方ご存知だと思うんですけど、ちょっとね、小高い、山の上にありますね。で、さっきも言いました、実は岡崎からすると東北島に近い、まあ、方角に、あるところで、はい、まあ、今年の恵方に近いのかな、っていうとことね。
なるほど。
はい。で、それから、土地のエネルギーがね、あそこね、すっごい高いとこなんですよ。もともと温泉も湧いてたぐらいのね、昔、場所で、土地のエネルギーがすごく、はい、高いところでね、気がいい場所なので、これからね、参拝される方っていうのはね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。で、それと加えて、セットでね、お参りしていただきたいのが、伊賀八幡宮様。
はい。
うん。有名でね、ちょうど岡崎の中心に近いあたりにありますけども、そうですね、はい、そこも川沿いのところにね、伊賀川の鳥居があって、で、中にね、参拝していく形で、割とこう、砂利があって、蓮池があって、みたいなね、こう。
そうです、そうです、う
ん。整備されたところなんですけど、伊賀八幡宮様っていうのは、まあ、いろんな神様お祭りされてるんですけど、東照大権現様、徳川家康様が、はい、お祭りされていると、されてまして、はい、勝神様、必勝勝神様、開運の神様とされてるんです。なので、そことセットでね、学問の神様と必勝勝神様っていうことで、セットでね、お祭り、お参りされると、よりいいんじゃないかなっていう。私自身も、ここぞっていうね、何かの試験の前とか、何か大事なことで、何かお仕事の話があるとか、それから何かの大事な行事の前とか、そういう時は必ず伊賀八幡さんに行きます。
そうなんですか。
はい。あそこももうすごくね、ご神気の高い、エネルギーの高い、神社さんね、八幡さんですので、伊賀八幡さんは私はもう必ず行きます。で、その前に、行った、試験はすべて合格してますね。
そうでした。
はい。うん。効果があるって言うかどうかわからないですけど、まあ、信じるものは救ってくださるんじゃないかと思ってますね。
いや、まさに本当、勝ち神様というね。
はい。
その力を。
そうですね。
神様の力いただけるとね。いただくと。
はい。それからね、一つね、今日ご紹介したいのは、ちょっとね、遠方になるんですけど、まあ、車で行けない距離じゃないですので、京都にある、はい、もう必ずもね、に数回私が行く、スポットがありまして、京都の亀岡市、京都市の隣ですね、福知山、ちょっと山の方へ近くに行った方の亀岡市にある、出雲大神社、大神宮って書いて、大神宮城様、出雲大社の元出雲と言われているところでして、ものすごい霊力とご神気の場所があるんですね。
はい、
で、お山がご神体になってまして、それこそ社務所でちゃんと許可を受けて、あるものをかけて、行かないと、ここから先は上がっちゃいけませんよってなってるぐらいの、
普通には入れない
ってことですね。そうです。そうです。入れないってなってるぐらいの、エネルギーのあるスポットになってて、で、ここっていうのは当然ね、大国主の御事で、出雲っていうのはね、有名ですけども、はい、縁結びの神様。で、皆さんね、まあ、イメージとしては、出雲っていう、縁結びってね、思って見えると思うんだけども、はい、縁結びって言っても、いろんなご縁がありますよね。
はい、
ここは、例えば、男女の縁、もちろんあります。はい、それからね、お仕事の縁、それから、お仕事につながるご縁、そういうもので、実はね、ご商売につながっていることっていうのがね、多分にあるんですね。人間関係が豊富な方って、お仕事もプライベートもうまくいってる方ってたくさんお見えになりましてね。
ね、
で、やっぱり、コミュニティがうまくいってる方、コミュニケーションがうまくいってる方って、幸せな方が多いと。ということで、まあ、ね、幸せの近道ですよね、それが。
なるほど、
はい、
じゃあそちらの神社も、
はい、ここはね、うん、特におすすめです。でなおかつマナイの井戸っていう井戸がありまして、はい、マナイの水っていうのがねこう湧き出てて、ご自由に汲めるように、まあうん、お持ちになられる方は持っていかれたものに入れることもできるし、まあ、持って見えない方はそこにペットボトルが販売されててその場で汲んで帰ってくることもできるんですけど、はい、もうすべての万病に効くと言われている、もうすごいお水がヨーロッパの方のね有名ななんとかの泉って言われてる、まあ、ちょっとここでは言わないですけど、まあ、行けば書いてありますけどね、そこに。そこの泉と同じ、それに近い成分の、粒子のね、結晶の水だって言われてるぐらいで、もう安倍の生命、昔々の頃から、もう湧き出てて、もうそこのお水で全てがうまくいく、治る、全てに効果があると。
マナイの井戸もあるということ
で。そうなんですよね。
もう一つ神社名を教えて
ください。はい。出雲大神社大神宮さんですね。ぜひ行かれてください。
はい。参考に皆さんなさってください。
はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
次回のお話なんですが。
はい。
次回は。
もう1月も終わりにね、はい、差し向かってまして、節分のお話を。
はい。
はい。で、前回ですね、ちょっとリクエストがありました、おとぎ話の話をね、ちょっとリクエストであったので、は
い、
お兄さんのお話に続いて、ちょっと他のね、おとぎ話の、引用語行からのお話もしたいと思います。
はい。ぜひ。はい、皆さんお聞きください、
はい。
今日いただいたお話、これまでのお話すべて FM 岡崎のホームページ、こちらをご覧いただくとオンデマンド放送というところがありまして、そちらにナミコスミックのひぐみ言葉のコーナーありますので、
はい、
こちらで何回でもお聞きいただけますので、はい、ぜひお聞きください、
はい。
ナミさん、今日も素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひぐみ言葉のコーナーでした。